どうぞローマ人の手紙の15章をお開きください。パウロはこの14章の一節のところから、信仰の強い人も、また信仰の強くない人も、互いに受け入れ合うようにと、そのことを教えてきました。そして今日私たちが見ていくこの15章の7節のところから、互いに受け入れ合っていくということ、そのことについて、主イエスキリストと私たち信仰者との関係を引き合いに出して説明をしようとしています。パウロが言うのは、主イエスキリストが受け入れてくださったように、あなたたちも互いに受け入れ合いなさい。主イエスキリストの御業に倣って行いなさいとパウロは命じるわけです。どんな御業を、どんな主イエスキリストのなさった御業を我々は模範にすべきなのか、そのことがこの7節のところに記されています。一言言うなら、まず救いの話です。ご覧ください、15章の7節のところに、こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。まず神があなたや私を受け入れてくださった、そのことをパウロは教えるわけですけれども、この神の御業っていうのは一方的な神様のご意志だということを言います。何かあなたや私が神の前に喜ばれることをしたから、神様はその報いとして救いをなしてくださったのではなくて、これは一方的な神様からの恵みであると、神のご意志だということをこの7節のところで教えています。キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったって。そのようにあなたも兄弟姉妹を受け入れなさいって。この受け入れなさいというのは、神が、主イエスキリストが交わりのうちに、仲間のうちに入れてくださった。だからあなたたちもそのようになすべきだということを言うわけです。すべては主のご意志に基づくものであった。私たちはこのような祝福をいただく、そのようなものでないことは我々も重々知っています。どこを見ても私たちはこのような祝福に預かるものでないことは我々知っています。しかし現実を見たときに、神はあなたや私をこの救いの中へ一方的に招いてくださった。私たちがこうして救われたことを喜んでいるのは、神があなたを救おうとお決めになり、そしてあなたを救いへと招いてくださった。すべては神の御業である。よく皆様ご存知のように、イエス様がヨハネの福音書の15章の中で16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を、なんて言います、選び、あなた方を任命したのです。私があなたを選んだんだと、そのようにおっしゃいました。そのことを教えたパウロ、イエス様があなたを一方的に救いへと選んでくださった、その目的について、この7節は続けて教えてくれます。いいです。なぜあなたがこのような祝福をいただいたのか、なぜ神様があなたを救ってくださったのか、その目的です。キリストが神の栄光のためにと記されています。パウロが言っていることは、あなたは神の栄光のために救われたんだって。それがあなたが救われた目的なんです。だからその目的に沿って私たちは生きるんです。我々信仰者は何のために生きていますかって、そうするとみんなが答えます。神の栄光のためですって。なんでそういうのかって、御言葉が私たちにそのことを教えてくれてるからです。あなたも私もこの救いに預かったのは神様の栄光のためであるって。間違いなく皆さんもご存知だと思います。一人の罪人が悔い改めるなら、 神の御使いたちに喜びが湧き起こると、ルカの福音書の15章の中で御言葉が教えます。想像できます？一人の罪人がその罪を悔い改めて、主によって備えられたこの救いを心から受け入れるならば、天使たちの間に大きな喜びが湧き上がる。彼らが喜ぶんです。一人の罪人が救いに預かったって。主はヨハネの15章の8節のところでもこうおっしゃってます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのですって。いいです。神様の栄光のために救われたあなたが、神の栄光のために歩んでいくこと、それが神様の望んでおられることだということは御言葉が明確に教えてくれます。イザヤはこんなこと言ってます。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造して、これを形作り、これを作ったって。イザヤ書の43章の7節のところです。確かにイスラエルはこのようにして神様が選ばれたことを言います。でも私たちも同じです。救われた者たちというのは、今御言葉を見てきたように、神の栄光のために救われ、神の栄光を表すために今日を与えられているということです。何度も私たちが見てきたように、神の栄光のために救われたあなたや私が、どうやって神の栄光を日々表していくのか。簡単な話ですよね。主の御心に従って生きていくことです。イエス様がこんなことをおっしゃっています。ヨハネの17章の中で4節。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しましたって。主がおっしゃったことは、私はこの地上にあって、この日々の生活において私はあなたの栄光を表してきましたと、そのようにおっしゃった。どんなふうにして彼は父なる神の栄光を表したのかって。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げたって。言い方を変えれば、あなたの御心を私は行ってきたって。最高の模範である主がそのように歩まれたんです。最高の模範である主、なぜ最高の模範か。彼は全てにおいて父なる神の栄光を表したんです。そのために救われた私たち、神の栄光を表すために、私たちも主が歩まれたと同じように主の御心に従って生きていくことです。この神様がくださった御言葉、聖書の教えに従って生きていくことです。この模範に習うようにって、主が一方的に働き、そして神の栄光のために受け入れてくださっている。あなたたちも自分の意思でもって、すべての人を受け入れよう、そしてそれらを通して神の栄光が現れる、そのことを望みながらこれらのことを成していくようにと、互いに受け入れ合うようにというふうにパウロは教えるわけです。さあ、このことを話した後でパウロは今度この受け入れることに関しての実践を教えてくれます。でさっきから見ているように、この7節の御言葉をご覧いただきますと、受け入れてくださったとか受け入れるという言葉が出てきます。新約聖書の中には12回出てくる言葉です。でその中でピレモンの17節にはこの言葉は次のように訳されています。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。今見たように迎えてやるということです。温かく迎えてやるということです。そのことを主は私たちに、この教会にあって、この群れにあって、また周りの兄弟姉妹たちに対してなしなさいというわけです。主が受け入れてくださったように、主が私たちをその交わりに招いてくださったように、親しい交わりに私たちを歓迎してくれたように、私たちもそのように行いなさいって。 でこの神様の命令というのを見たときに、そこには国籍も民族も身分も全く関係ないことを我々は知らされます。国籍もない、民族も関係ない、身分も関係ない。悲しいことにそういったことが問題となっているところもあります。私も聞いたことがあるのは、国籍が違うとか人々が差別するところの出身者だからとか、そういうことで結婚の問題が大変難しい問題になってしまったりとかって、皆さんもそういったことをお聞きになったことがあるかと思います。非常に悲しいことです。世の中でそういうことが起こるのは仕方がないです。しかし教会の中にあって、神様によって救われた者たちが集まっているところにあって、そのような世がなすことを私たちがなすとしたら、それは悲しいことです。なぜならパウロは、そういった差別というのは主への罪であるということを言います。そして警告を与えます。なんでそんなことを言うかって、差別をするときに私たちはその人よりも自分を高く上げているからです。彼らよりも自らを優れたものにしているからです。そのようなプライドが問題なんです。ヤコブはヤコブの2章の中でこういった差別に対して厳しく戒めをなしています。状況を描いてみてください。教会の中に非常に裕福な人とそうでない人が入ってきました。教会がどうしたのかって、裕福な人に対して非常に歓迎をし、そうでない人を非常に愛なく扱うわけです。そのようなことに関してヤコブはヤコブの2章の中でこう教えています。4節、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。8節、もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人はすべて犯したものとなったのです。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。ヤコブの2章の後半は8節から10節のところでした。こうして神様がご自身の一方的な愛でもって救いへと招いてくださった者たちが集まっている場所、そこは特別なところであるはずです。キリストが受け入れてくださったように互いに受け入れ合う、そういう場所であるはずです。教会の中にもいろんな国籍の人たちが集まり、いろんなところからいろんな背景を持った人々が共に同じ主を崇める場所として神様は定められました。こういった教会を、そういう教会があるべき姿を取ることによって、確実なことは神様がそれを喜んでくださるし、また同時に神様がそういった教会を用いてくださる。私たちが望むことは、もっともっとさまざまな国籍の皆さんやいろんな人たちがこの教会に集まることです。そして私たちが心を一つにして我々を救ってくださった主を崇めることです。互いに受け入れ合いなさいとパウロは言いました。もう一つ、私たちの周りには体の不自由を覚えている皆さんがいらっしゃいます。私たちはそういった皆さんを心から歓迎すべきです。あえて障害者というふうに言いません。だって誰が障害者なのかよく分かんないからです。思いません？皆さん、ろう者の皆さんと付き合い始めて私が思ったのは、耳が聞こえるっていうのはどれだけ感謝なことなのかなと。だって聞こえることによって聞かなくていいことを聞いてしまうんです。思いません？新幹線でプラットフォームの人と電車の中の人と僕ら会話できません。声が届きませんもん。ろう者は便利です。どこでも自由に話ができます。ろう者の集まりに行ったことあります？ ちょっとうるさいから静かにしてなんて言う必要ないんです。みんな自由に話をしています。なんとなく私たちがその普通で、そうでない人が障害者である。傲慢だったなと思いました。神様すべてのものを完全にお作りになった。家庭にあって、例えば耳が遠くなったおじいちゃんがいたら、もうおじいちゃんと喋ってたら疲れるから、おじいちゃんみんなの交わりに出てこないでなんて決して言いません。目が悪いおばあちゃんがいたとしたら、おばあちゃんが目が悪いからもう一緒に入らないでなんて私たちは言わない。家族として共に交わります。確かにろう者の皆さんもいらっしゃるからあれですけれども、文化が違う、言葉が違う。でも我々はそれを超えて神の家族として一つになり、そして神様を崇めることができます。ある人々は言うんです。文化が違うから礼拝を例えばするにしてもバラバラにした方がいいって。私たちが言うのは、いや家族だから一緒にやろうって。それが教会なんです。そこには先ほどから見てきたように国籍も身分も関係ありません。みんなキリストにあって一つです。そういうふうな肉体的な不自由さを感じている人、感じてない人、みんな家族です。キリストが受け入れてくださったように私たちも互いに受け入れ合っていきなさいって。なんでそれが大切なのか。それね、皆さん、私たちはこの世に対してあるメッセージを発しているんです。どんなメッセージを発しているかって、キリストによって私たちは主なる神の家族の一員とされたんだというメッセージです。言い方を変えると、主が愛しておられる兄弟姉妹を愛することによって、私たちを生まれ変わらせてくださった主なる神をこの世の人々に紹介するという働きです。あなたも私もこの死によって生まれ変わる。かつてはいろんな偏見を持ってたし、いろんな差別の心を持ってたけども、私たちは生まれ変わって、そして共にキリストを愛する者として、キリストを崇める者として、こうして共に家族の一員として歩むことができるって。それがクリスチャンでしょ。そういった何の偏見もない愛し合っていく、そういった人々、まさにそれはキリストによって救われたことを喜んでいること、またそれを経験した者たちであることは間違いありません。ジョン・マッカー先生がこんなことを言います。キリストが我々を受け入れてくださったように、互いに受け入れることは神を敬う者の確実な特徴である。そして受け入れることができないことは同様に肉的なものの確かな特徴であるって。愛と憐れみによって互いに受け入れることをしないことは、我々を受け入れてくださった救い主を傷つけることである。圧力を生じ、気短で、論争好き、批判的な回収は、この世に対して、キリストの教会を批判し、また彼らの救いに関する唯一の希望であるお方を拒む理由を与えているんだって。ぜひ考えてみてください。教会の中によって、もしあなたが不和を生じることや短気であったり論争好きであったり、常に誰かのことを批判する、そういう歩みをするならば、本来なら私たちはこの世の人々をキリストに近づけていくという働きをする者たちです。本来ならこの世の人たちがあなたの信じている神様ってどんな神様なのか、彼らがそれを知りたくて、その神のもとに引き寄せられてくる、そういう働きをするのが私たちの責任です。しかしもし私たちが先ほど見てきたようにそれに反することをするならば、人々を近づけるどころか、人々をこの素晴らしい神様から遠のけてしまう。そんなことをしてはならないんです。そんな信仰者になってはならないんです。御言葉が私たちに教えるのは、イエス様があなたを受け入れてくださったように受け入れなさいと。 互いに受け入れなさいと。どうぞ一人一人の信仰者の皆さん、イエス様があなたを受け入れてくださったその素晴らしい救いを思い出してください。どんなに大きな愛を持って、どんな大きな犠牲を持ってあなたを受け入れてくださったのか祈ることです。主よ、どうぞあなたがしてくださったと同じように私の周りの兄弟姉妹を受け入れることができるように、あなたが愛してくださったと同じように兄弟姉妹を愛することができるように私を助けてくださいって。愛のないもんです。愛の乏しいものです。許すこともなかなかできないもんです。助けてくださいって。あなたが喜ばれることをしたいから、そうしてあなたが変えられていくなら神様喜んでください。さて、この受け入れるということに関しての注意事項があります。というのは、こうして私たちが互いに受け入れなさいと言ったときに、すぐに考えてしまうのは、じゃあ無条件で何でも受け入れていいのかということです。ということは私たちにそうでないことを教えています。ご覧くださいます。主が私たちを受け入れてくださった、私たちを救いへと導いてくださった、その目的は何であったかというと、その目的は神様の栄光のためであると我々見てきました。ですから私たちも互いを受け入れ合っていくときに、そこには間違いなく条件があります。その条件というのは、そのことによって神様の栄光が表されていくことです。そのことによって神が喜んでくださるかどうか、そのことを考えながら私たちは受け入れるんです。クリスチャンだということで何でもかんでも受け入れていいということでは決してないんです。それによって神がお喜びになるかどうかです。ちょっと例を挙げてみましょう。確かに私たちの中でいろんなことがあって、いろんなクリスチャンが周りにいます。皆さんもいろんなクリスチャンたちとお付き合いになってらっしゃるでしょう。強調できるもの、それは聖書がダメだと明確に教えていないことに関しては問題ないです。例えばいろんなことで残念ながらクリスチャンたちもその仲違いしている場合があります。でよく聞いてみると、何か問題かっていうと、例えば音楽が問題だったりする、ね、教会の中でどういう音楽がふさわしいのか、いろんな意見があります。こういう音楽が好きな人、またこういう音楽が好きな人、いろんな人が集まっているんです。互いに受け入れなさいって言うんです。その音楽は自分にとってはあんまり好きじゃないかもしれない、でもそれを好きな人がいるんです。受け入れなさいって。もちろんもっと言えば洋服だっていろんな考えがあるでしょう。聖書が教えるのは、それが異性に対して性的な誘惑をもたらすような衣服というもの、洋服というものは気をつけなきゃいけません。しかしそれ以外のことに関してはそれぞれが考えるんです。何が神の前にふさわしいのか。例えば今いろんな儀式なんかどうです。教会によっていろんな、例えば聖餐式の持ち方があります。月に1回やるところもあるし、毎週やるところもあるし、半年に1回のところもある。いや、うちと違うから。また時には教会によっては実際の葡萄酒を使うところがあります。私はフランスでは一つのカップを順番に回していきました。我々が考えるのは、ちょっとこれって衛生上どうなのなんて、問題じゃないって言うんです。受け入れなさいって言うんです。例えばいろんな教会に皆さんいらっしゃったりすると、教会のいろんなプログラムが近います。使徒信条を読んだり、主の祈りがあったり、何か問題でしょうか。使徒信条というのは我々の信仰告白です。主の祈りを見たときに私たちは祈りというものがどういうものか教えられます。それを知ってるから知ってないから、私たちは裁き合うことじゃないんです。だってこれは聖書がしてはいけないこととか教えてないからです。そういう点で違ったとしても我々は受け入れることができるし、受け入れるべきなんです。でももちろん強調できないこともあります。それは聖書がダメだと明確に教えていることに関してです。典型的なことは罪です。 ね、罪を犯している人たちに対してその人たちに構わない、クリスチャンだから受け入れましょうとはならないことは聖書が教えます。例えばコリントの教会の問題に関してパウロはコリント第一の手紙の5章の中で教えています。私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたらこの世界から出ていかなければならないでしょう。コリント第一の5章の9節と10節のところ、その後でパウロは10節からこう言います。11節からこう言います。私が書いた本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたならそのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私たちのすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさいって。だから受け入れなさいという教えもあるし、除きなさいという教えもあるんです。なんで除くか、その人たちが罪を犯しているからです。ですから私たちがいろんなクリスチャンという人たちと出会うときに、いろんな教派の人がいます。教義が違ったりする人たちがいます。でも本当に彼らがイエス・キリストを心から信じているならば、私たちはまず交わることができる。彼らがもし罪の中を歩んでいなければ、例えばいろんな教理的な違いがあったとしても、少なくとも私たちは教会として一緒の働きができなくても信仰者として、兄弟姉妹として彼らを受け入れることができます。私の友人の中にも教派が違う人たちがいます。いろんな教えを信じている人たちがいます。しかし彼らと交わるのはどうしたかというと、彼らは間違いなくイエス・キリストを信じている兄弟姉妹たちだからです。いいですね。パウロが言っているのは、私たちが気をつけなきゃいけないこと、それは私たちと全く同じじゃないからといってそういう人々を裁いてしまうことなんです。彼らがたとえ罪の中にいたとしても我々は注意しなきゃいけないんです。パウロはテサロニケ第2の手紙の3章だけでこう言っています。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い、交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。テサロニケ第2の3の15節には続いてこうあります。しかしその人を敵とは見なさず、兄弟として戒めなさいと書いています。イエス、非常に大切なことです。ね、イエス・キリストを信じてこの救いに預かっている者たちが、そういった先ほど見てきたように、すべての点で教えが同じじゃないって、やってることが同じじゃないって、考え方が違う、そういったことだけで彼らを裁いてしまって、あたかも彼らが異端であるかのように、もし私たちが扱うならば、我々は主の御心に反しているということです。御言葉はそういうことを私たちに教えていません。彼らが主イエス・キリストを信じる者たちであるならば、私たちは彼らを少なくとも愛することができるし、彼らに対して我々は尊敬を払うことができます。もちろん教会として一緒に働けないこともあるでしょう。しかし少なくとも信仰者として私たちは交わりを持つことができます。その人を敵とは見なさず、兄弟として戒めなさいって。この8節と9節、ローマ書の15章の今日のテキストですけど、見ていただくと、今パウロが私たちに教えてくれている互いに受け入れ合っていくということの例が記されています。その例というのも主イエス・キリストご自身のなされたその御業、イエス様の例がここに記されています。見てくださいますと、8節のところ、私は言います、キリストは神の真理を表すために 割礼のある者のしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。キリストはしもべとなられました。誰のしもべか、割礼のある者たちのしもべ、つまりあのユダヤ人たちのしもべとなったって。何のために？神の真理を表すために。また8節の終わりには、先祖たちに与えられた約束を保証するためである。この保証というのは立証するということです。つまりこの8節でパウロが教えたことはこういうことなんです。主イエス・キリストの誕生を見たときに、私たちは神様がどんなお方であるかということを明確に知ることができると言っているんです。イエス・キリストの誕生、まさにそれは神がイスラエルの先祖たちに約された契約の成就でした。アブラハムに与えられた契約、イサクに与えられた契約、ヤコブに与えられた契約がこの救い主によって成就したんです。ですからパウロはそういった過去の約束と、そして現実にイエス・キリストがこの世にお生まれになったこと、そしてイエス・キリストが十字架で救いを成し遂げてくださったこと、それを見たときに私たちが覚えるべきことは、我々の主は確実に約束を守られる真実なお方であるということです。それをパウロはこの8節で言うわけです。何のために主がこの世に来られたのか、なんでユダヤ人のしもべとして使えるものとしてこの世にお生まれになったのか、すべては神様の約束の成就であった。これらを通して神が真実な方、先祖に与えられた約束を立証する。神様は確実に約束を守られる方だ。これって私たちにとって大きな大きな希望です。そしてその後で9節にこう続くんです。また異邦人もとあります。憐れみの上に神を崇めるようになるためです。救いの流れっていうの見えますでしょ、皆さん。まずユダヤ人から始まったんです。神はまずイスラエルに対して働きを始めたんです。そしてその救いが彼らを通して異邦人へと広がっていったんです。で、9節の中に異邦人も憐れみのゆえにって書いてます。イスラエルとは違ったんです。イスラエルの先祖たちは神様からのそういった約束をいただきました。そこには契約がありました。異邦人は違ったんです。しかし異邦人もこの救いに預かったんです。パウロは言うんです。すべては神様の憐れみだって。最初に見たように、私たちが何かしたからじゃありません。神様がお喜びになるような人になったからでもありません。罪に染まり、神の前に逆らい、どうしようもない私たちのうちに神が一方的に働いて、そしてこの素晴らしい救いを私たちに与えてくださった。神様、私の罪を悔い改めます。私は間違ってました。あなたがあの十字架で身代わりとなって死んでくださり、そして死後3日後によみがえってくださり、そして私のために備えてくださったこの救いを私は信じてこの救いに預かりたいです。このような選択に私たちが至ったのも全て神様のなさった見業であるって。それゆえに異邦人も見てください、神を崇めるようになるためだって。彼らも神の憐れみによって救われたゆえに神様を心から崇めるんです。神様は私のようなものを救ってくださって感謝しますと神様を褒めたたえるんです。そのために神は異邦人にも働いたって。約束を与えられたイスラエルを神様を救いになった。そしてそのイスラエルを通して異邦人が救いに預かった。彼らがみんな声を一つにしてなすことは何か、神様を褒めたたえるんです。神の一方的な恵みによって救われた。だから私たちは主がこのユダヤ人も異邦人もキリストの その救いによって一つにしてくださった、神の憐れみによって一つの家族に属するものにしてくださった。だからあなたたちも教会にあって互いに受け入れ合っていきなさいって。パウロがこの手紙を記したローマの教会の教会はほとんどが異邦人でした。しかしそこにはユダヤ人もいました。そこでパウロはこのことを再びここで人々に教えるわけです。パウロはここで教会の一人一人が神様を喜んで受け入れ、そして救いに預かった者たちが互いに受け入れ合っていくように、キリストの御業に倣ってそれを実践するようにということを言いました。二つ目にこの9節のところから12節のところに、今私たちが少し触れましたけれども、主の真実さが記されています。主なる神の真実さです。私たちの神様は約束を守られるお方で、そのことがこの9節のところから12節のところに記されています。でご覧になってお分かりになるように、この4つの御言葉は旧約聖書の引用です。まずこの9節のところ、こう書かれている通りです。その後見ていただくと、それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。この御言葉は詩編18編の49節、またサムエルの第2の22章の50節からの引用です。何を教えているかって、異邦人の救いを通して神様が褒めたたえられること、そのことが言及されています。旧約で教えていたことが今まさに成就したって、ちゃんと神様が旧約でおっしゃったこと、その通り異邦人であるあなたたちがこの神の救いをいただき、この神を讃えるものになった。神はこのようにしてちゃんと約束を守られるって言うんです。十節をご覧いただきますと、またこうも言われています。異邦人を主の民と共に喜べって、これは申命記の32章の43節の引用です。モーセの歌が終わるんです。そして異邦人が主への賛美に招かれています。11節の御言葉は、さらにまたすべての異邦人を主を褒めよ、もろもろの国民を、国民を主を褒めよって。詩編の117編の1節の引用です。主への賛美に異邦人が招かれています。そして4つ目は12節。イザヤ書の11章の10節からの引用です。さらにまたイザヤがこう言っています。エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方である、異邦人はこの方に望みをかけるって。この御言葉はダビデの家系にこの救い主が生まれるという話です。異邦人を治めるって、つまり異邦人がこの救い主のもとに来るという話をするんです。ですからこうして4つの旧約聖書の御言葉をパウロは引用することによって、神様って方は約束を確実に守られるお方である、それが私たちの神だし、そしてそれを今あなたも私も実際に目撃してるって、こうして神が異邦人を救いへと、あなたたちを救いへと導いてくださった、私たちの神はこのような約束を守られる生きた誠の神であるということをパウロは告げるわけです。そして最後にこの13節のところを見ていただきますと、最後にパウロの祝福の祈りがここに記されています。ご覧くださいます。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにって。パウロはこのローマの教会がキリスト者にふさわしく、また救われた者の集まりにふさわしく一つになることを祈りました。なんでそんなことを祈ったのか。それは群れが一つになっていくときに主がお喜びになるからです。 その時に主の栄光が表されるからです。でこの神の祝福についてパウロは最後に語っているわけですけれども、この13節の御言葉を見ていただきますと、神様に関してパウロはこんな表現を使っています。望みの神があって、望みを所有していらっしゃる神だって言うんです。望みを与えることのできる神だって言うんです。救いに関して全く望みのなかった私たちに、この方は望みを与えてくれるんです。この方は救いを与えてくれるんです。同時にこの地上にあって、この日々の生活を過ごしていくにあたって、この方が私たちに希望を与えてくれます。もう一回13節の御言葉を見てくださいます。この望みの神がすべての喜びと平和をもって満たしと書いています。すべての喜びと平和をもって満たしって、つまりね、パウロはあなたや私が、神様の恵みによって救われた私たちがこの地上にあって、この喜びを持って生きることができるし、平和を持って生きることができるって言うんです。そのことを言ってるんです。で、この言われている喜びっていうのは、私たちがこの世の中から得ることのできるもんじゃありません。どんな喜びなのか、パウロの証を聞いてくださいます。コリント第2の手紙の7章の中でパウロはこう言うんです。私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。その後このコリント第2の7章の4節ですが、私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れています。皆さんお聞きになりました今ね。パウロはどんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れていますって。私たちが経験したこともないし、またこれから経験もおそらくすることのない迫害をパウロは経験されました。鞭で打たれ、石で打たれ、パウロの証を聞けば難戦を経験し、盗賊に出会い、強盗にも出会い、いろんな難と言われるもの、災難と言われるものを彼は経験してきました。しかしそのパウロが言うのは、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れてるって。今私たちが言ってる喜びというのはそういう喜びの話です。嬉しい時に喜ぶとか、喜べる時に喜ぶという、そんなこの世の中でも多くの人たちが経験しているような、そんな喜びの話をしているんじゃないんです。喜べない時に喜べる喜びの話です。苦しみの中にあって、その喜びが内側から溢れ出てくる、そういう喜びの話です。またパウロはこの喜びを自分だけではなくて、あのマケドニアの教会の人々が共有していたことを明かしています。同じコリント第2の手紙の8章の中に2節に、苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのですって。マケドニアの教会にもたらされた神の恵みの話をパウロはしているんです。極度の貧しさの中にあって、彼らは喜びに満ち溢れていたって。ただ喜んでただけじゃない。その喜びが人々のために何かをしようという行動へと移ってたって。どんな苦しみの中にあっても満ち溢れる喜び。どんな貧しさの中にあっても止めどなく溢れ出てくる喜び。素晴らしい行動を生み出していく喜び。その喜びの話をしているんです。で、パウロはこの15章の13節のところでこの喜びの話をするんです。パウロは祈るんです。ローマのあなたたちがこの喜びによって満たされるようにって。 もう一つの言葉を見てみましょう。平和を持ってたんです。喜びだけじゃない、平和の話をするんです。で、この平和というふうに訳されているこの言葉は新約聖書の中に92回出てきます。で、新約聖書の中を見たときにこの言葉があるところでは今見ているように平和と訳されていたり、またあるところでは平安というふうに訳されています。同じギリシャ語は平和、また平安というふうに訳されています。パウロが言っていることというのは神様が与えてくださる平安の話です。どんな時にも心を騒がせることなく、また心を騒ぐことなく平安でいられるという話です。みんな私にそういった平安を欲するはずです。また欲してるはずです。実際にそのような平安を持って歩んだ信仰者たちの話がたくさん出てきますが、その中の一人ペテロのことを紹介しましょう。使徒の働きの12章に出てくる話です。ヘロデ王様はヤコブを殺しました。クリスチャンであるヤコブを殺した。それがユダヤ人たちに気に入られたのを見て何をしたかというと、今度はペテロを捕らえるんです。牢に入れて16名の兵士が彼を番して、そして明くる日にはこのペテロも殺そうとしていたんです。明日殺されるかもしれない。その時にペテロは何をしてたのかって、二人のその兵士の間で、ね、その鎖につながれていたペテロ、御言葉によれば眠ってたって言うんです。彼は状況を飲み込めてなかったんでしょうか。明日自分の首が離れる、そういう状況にあるということを理解してなかったんでしょうか。いえ、理解してたんです。それで彼は眠ってたんです。しかも聖書によれば天使が彼の脇腹を叩かないといけないほど熟睡してたって言うんです。なんで明日殺されるって言ってるのに熟睡なんかできるんでしょう。普通だったら我々いろんなことを考えてその日は一睡もできなかったと。それが当然じゃないですか。それが普通じゃないですか。しかしペテロは熟睡してたんです。なぜか神の平安をもらってたからです。パウロがこの15章の中で言っている喜びであったり、またこの平安であるというのはこういった喜びであり、こういった平安の話です、ね、でパウロが言うのはこういった喜びやこういった平安を誰が与えてくれるのか。御言葉によれば神様がそれを与えてくれるというんです。望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平安を持って満たしてくれる。神がそれを与えてくれるというんです。でも現実を見たときに私はそんな喜び持ってないし、いつも不安だらけだです。この約束された喜びや平安を得る鍵があるんです。御言葉が私たちにそれを教えてくれます。見てください。あなた方を信仰によると記しています。つまり我々がこのような喜びを持って、このような平安を持って日々を生きていくために必要なのはこの信仰なんです。神様に対する信頼なんです。だからパウロはこれまで神は信頼に値する方だって、神は約束されたことを必ず守る方だって、そのことを繰り返し繰り返し教えてきたんです。問題はそれをあなたが信じてその神様に信頼を置いて日々を生きるかどうかなんです。神はそれを与えると言われたんです。でもそれを私たちが受け取るためには私たちもそれぞれに責任があるんです。この神を信頼してこのような約束を与えてくださるこの望みの神を信用して信頼を置いて私たちが歩むかどうかです。そうなんです。信頼を置くことと信頼を置いて歩むことがこのような祝福をいただいて生きる鍵なんです。もう一人の信仰の勇者の話をしましょう。あのステパノです。使徒の働きの中に特にこの6章の中、6章7章の中にこのステパノという人物のことが記されています。ぜひ皆さん聞いてくださいね。ステパノは殉教を遂げます。 しかし彼がその殉教を遂げるまで、死を迎えるまで彼は神の愛を持っていきました。どういうことかって、ステパノが死を迎えたその時の様子が使徒の7章には記されています。彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言ったってんです。神の前に祈ってんです。イエス、ステパノがもう今まさに殉教しようと、死を迎えようとしてたんです。その時にステパノがしたことは何かって、ひざまずいて大声でこう叫んだと7章の60節は言います。何を叫んだのか、主をこの罪を彼らに負わせないでください、こう言って眠りについたって。ステパノはそこで自分に石を投げつけている、その憎しみに満ち溢れた、怒りに満ち溢れたその人々のために祈るんです。彼らの罪を許してやってくださいって。思い出しません？イエス様があの十字架で苦しんでおられたとき、最初におっしゃったこと、父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか分からないんです。ステパノも死を迎えていたときに彼がしたことは、神の愛を示しました。死を間近にしていたステパノ、彼は神の前を正しく歩み続けました。だってこの御言葉を見たときに、どの御言葉を見てもステパノの口から悪口は出てないんです。なんで自分ばっかりとか、なんで自分がなんて、彼の口から一切悪口が出てない。ですから我々はこのステパノのその最後のやり取りを御言葉で読むならば、私たちの心は励まされます。そして言えることは、最後の最後まで彼は主に対して従順だったんです。主イエスよ、私の霊をお受けくださいって。最後まで彼は従順でした。ある人はこう言います。神様に忠実であれば、きっと私たちの願いが叶えられるって。大間違いです。その教えを発したのはサタンです。だってステパノはこうして神様に忠実に従ったの、結果は殉教だったんです。思い出してください皆さん、我々は自分の欲しいものを得るためにイエス様を信じたんでもないし、自分の欲しいものを得るためにこの世を生きてるんじゃないんです。神の栄光のために救われた私たちは、神の栄光を表すために生かされてるんです。そして神の栄光が私たちを通して表されていくためには、私たちは神様の御心に従っていくんです。ステパノはそのようにして生きたんです。そして神は彼を通してご自身の栄光を表されたんです。このステパノの歩みの鍵は何だったのか。もちろんステパノだけじゃありません。先ほど見てきたように、パウロもそうでした、ペテロもそうでした。信仰の勇者たち、神様のこの素晴らしい喜びを持ち平安を持って生きた彼らのその信仰生活の鍵は何だったのか。パウロはこう言いました。ローマ書の15章の13節に、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますよ。その力は神様から来るって、内住している聖霊なる神様がその力を与えてくれるんです。だからこのステパノを見たときにあることに気づくんです。ステパノという人物についてこの使徒の働きは教えます。ルカはこう言うんです。使徒の6章の5節に、信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノと呼んでいます。ステパノは信仰と聖霊とに満ちてたって。使徒の働きの7章の55節には、聖霊に満たされていたステパノと書いています。ですからこのステパノというのは、常に聖霊に満たされて生きた信仰の人です。ですから彼の歩みを見たときに、それが具体的な形となっています。使徒の働きの6章の8節には、ステパノは恵みと力に満ちてたって。6章の10節には彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかったって。 15節には議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えたって。ステパノという人物は聖霊に満たされて生きたんです。聖霊にすべてを委ねて神様と共に生きたんです。今日のテキストであるローマ人の手紙の15章の中でパウロが言うことは、あなたたちはこの望みの神を信じたんでしょうって。あなたの信じた神様ってあなたに望みを希望を与える神様でしょうって。聖書の御言葉があなたに希望を与えるって。どのように神様がこれまで人々を扱ってこられたのか、どのような御業をなされたのか、その聖書の御言葉は我々信じる者に素晴らしい希望をもたらします。そして聖霊なる神様は私たちのうちに働いて我々に希望をもたらします。しかし実践によってこの祝福を私たちは自分のものにするんです。御言葉は確かに神がどんな方であるか教えてくれます。我々が喜びや平安を持って生きるために必要な聖霊なる神様は私たちに備えられています。しかしそれを実際に自分が経験するためには、神様がおっしゃったことを実践するときに初めてそれが自分のものとなるんです。それが証拠にステパノはこの宗教家たちにこんなことを言っています。使徒の働きの7章の中ですごいことを言うんです。彼は51節のところで、かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らってるって。非常に厳しいことを言ったステパノ。同じ使徒の7章の53節ではこう言います。あなた方は御使いたちによって定められて立法を受けたが、それを守ったことはありませんって。いいです。ステパノが非難したのは、この宗教家たちは聖書の言葉を聞いてはいたけど、それを実践しなかったんです。聞くだけの者たちだったんです。だからそこに救いもないし、そこに神様の祝福もなかったんです。この中でまだイエス様を信じになってない人、御言葉を聞いていても、まだあなたはその神様と和解してない。どんなに聞いても、どんなに知識を蓄えても、それはあなたを救いません。この神の前に罪を悔い改めて、この神が備えられたイエス・キリストによる救いをあなたが心から受けるので、それを今あなたに望みます。今日あなたがその救いを求めて出てくることです。信仰者の皆さん、神様の約束というのは、今日我々が見てきたように、このような神しか与えることのできない、神ご自身の喜びや平安を持って我々は生きることができるんです。それは神の約束なんです。じゃあもしそれをあなたが経験していないとするならば、神の真実さに問題があるんじゃないですか。あなたに問題があるんです。あなたがそのように歩んでないからです。神の御言葉を聞き、その御言葉に従ってあなたが生きていくならば、神が約束されたようにあなたはこのような喜びを持って平安を持って歩んでいくことができる。神があなたにこれらを満たしてくださる。聞くだけの人なのか、聞いたことを実践することなのか、実践する人なのか、神様のこの祝福はそこにかかっているんです。パウロは言いました。群れは一つになるようにって。もし私たちがこの群れが一つになってなければ、我々はいいです。この世の中にこんなメッセージを発してるんです。私たちの神様ってこんな分裂をもたらすような、それを良しとされるような神様。しかし我々がキリストにあって一つをされているならば、その努力を一人一人がして、そしてそのような一致が生まれているならば、我々は世に対してこんなメッセージを発するんです。キリストにあって我々は一つとされたって。そこには人種も国籍も身分も全くない。キリストによって 一つにされた家族がそこに存在するって。その神のメッセージを我々世に伝えていくんです。そのために一つになんなさいって。イエス様が受け入れてくれたように互いに受け合いなさいって。実践してください。皆さん、そこに主の祝福があります。その時に主の御業がなされます。まずそれを実践する人として、今日からあなたが歩んでいかれることを心からお勧めします。心から祈ります。主なる神様、この時間を感謝します。主なる神様、どうぞこの愛する皆さんを強めてください。みんな助けを必要としています。みんな弱いものです。そのことを誰よりも分かってくださる、それが私たちの神であるあなたであることを心から感謝します。私たちがあなたによって強められて、そしてあなたの素晴らしさを正しく明かしているものとして歩んでいけますように。主よ、どうぞ私たちを変えてください。御心のままに変えていってください。そして願わくは私たちを通してあなたの素晴らしさを見るだけでなく、素晴らしいあなたを信じる者たちが起こされますように。そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。